言お祈りいたします。天のお父様、あなたの皆を賛美いたします。2025年の最初の主の日、安息日、このに愛する兄弟姉妹をともに主の神殿に集い、御言葉を受け、祈るとき、礼拝のときを備えてくださり感謝いたします。今朝も十字架の血を塗って私たちの罪を洗い清め、神の声と作り変えてくださいますようにお願いいたします。また今朝私たちは主に向かって、本当に賛美を捧げます。どうか私たちの賛美を引き上げてくださいますようにお願いいたします。また私たちは今朝神の言葉をいただきます。御言葉に従って真の道を歩むことができますように、歩むべき道を指し示してくださいますようにお願いいたします。どうかこの安息日を通して真の安息に預かることができますように、特に今年1年間本当に主を、さまざまなことがあったとしても勝利に主が導いてくださいますようにお願いいたします。そのための礼拝になることを信じて、イエス様のお名前によってお祈りします。アメン。感謝いたします。新しい年が始まりました。本当に、今年1年間が主にある勝利の年になることを信じて、そのことを願いながら御言葉を取り継がせていただきたいと思います。歴代史上、先ほど15章を読んでいただきましたけれども、15章16章は新年の1月2日3日ですね、新年アシラム聖会の聖書箇所でありました。読みながら、今年1年間私たちが真の礼拝者として歩んでいく、そしてそのことを通して祝福を受けていくですね、そのような一年になることを神様は願っておられるのだろうと思いですね、そのところを選ばせていただきましたですね。真の礼拝者と生きると題をつけましたけれども、真の礼拝者、ダビデでありますけれども、真の礼拝者とはどのような礼拝者でありましょうか。それは第一番目に神様を心から賛美を捧げるですね、いわゆる形だけではないですね、魂から主に賛美を捧げるですね。イスラエルの民はですね、今日のところを読んだら分かりますけれどもですね、16章の5節6節で、彼らは事と盾事を奏げて、アサフはシンバルを鳴らし、祭司のベネヤとヤハジエルは神の契約の箱の前で絶えずラッパを吹いた。こと、たてごと、シンバル、ラッパですね。今日もですね、さまざまな楽器を持って主に賛美を捧げましたですね。もう心からの賛美を捧げるですね。で、いわゆるダビデはですね、もちろん賛美、詩編たくさんですね、ダビデは作りましたですね。もちろん賛美を捧げたんですけれども、賛美もそうでありますけれども、ダビデは真の礼拝者でありましたですね。ですから16章の1節のところで、神の前に焼き尽くす捧げ物と和解の捧げ物を捧げたと記されておりますね。犠牲を捧げたですね。ダビデは真の礼拝者ですね。真の礼拝者とは本当神様を心から賛美を捧げるですね。先ほど読んでいただきましたですね、25節のところで、15章25節、ダビデはイスラエルの長老と千人隊の長たちと共に行き、喜び祝って主の契約の箱をオベドエドムの家から運び上げようとしたですね。もうダビデは心から賛美を捧げたですね。それに対して29節のところで、主の契約の箱がダビデの町に着いたとき、サウルの娘ミカルは窓からこれを見下ろしていたが、喜び踊るダビデを見て心の内に蔑んだと書いてありますね。これ2種類の礼拝者が出てきますですね。ダビデのように心から喜び踊るダビデですね。一方ではその姿を見て心の内に蔑むミカルですね。平行記事のサムエル記を読んだら分かりますけれども、サムエル記でもですね、ダビデは死の前で力の限り踊ったですね。全力で賛美を捧げる、全力で礼拝を捧げる。皆さん今日どのようにして礼拝に来られたでしょうかですね。正月疲れてですね、とにかく教会でも行ってみようかねですね。そういう方ももしかしたらおられるかもしれませんですね。しかしダビデは力の限り踊ったですね。真の礼拝者はまさにそのような人のことであります。ダビデの主の箱がダビデの町に着いたとき、サウル娘ミカルはまだからこれを見下ろしたが、主の御前で跳ね踊る、もう断層しながらですね、ダビデ王を見て心の内に蔑んだですね。いわゆるですね、踊ってしかも服がはだけてしまったんですね。今日イスラエル王はご立派でした。家臣のはしためたちの前で裸になられたのですから、空っぽの男が恥ずかしみもなく裸になるようにですね。で、結局それを蔑んだミカルはどうなったか。サウルの娘ミカルは子を持つこともないまま死を迎えてしまったとですね。 両極端な事柄が記されております。これから主に賛美を捧げた者は祝福を受けですね、それを蔑んだ者は子供ができなかったという当時の本当にですね、祝福から外れてしまったという状況になってしまったのであります。このところから私たちは真の礼拝者とは、主に向かって心から賛美を捧げる、心から礼拝を捧げる、生贄を捧げるですね。先ほど最初の3曲の3曲目でですね、主は御座におられるという賛美をいたしましたですね。主はイスラエルの賛美を住まいとされるですね。そういう歌詞が記されています。主はイスラエルの賛美を住まいとされる、まさに詩篇22編でありますね。私たちが本当に心から賛美を捧げるときに主はそこにおられるですね。主は私の賛美の心を見ておられます。12月の27日、クリスマス、ネパールのクリスマス礼拝を行われました。ここで日中ですね、27日金曜日日中、もう本当にもう午前中から夕方までもう6時間、7時間ありました。そのネパールクリスマス会の半分以上は踊りであります。まあ彼らはダンスが好きなんですね。本当にこう、ネパールの独特のこのリズムの賛美歌に合わせてですね、彼らは民族衣装で本当に踊るんですね。心から賛美を捧げる、心から犠牲を捧げるですね。皆さんはどのようにして礼拝に集ってこられているでしょうかですね。願わくば私たちもダビデのようにですね、本当に真心を持って主に賛美を捧げる、そのものを神様は豊かに祝福してくださるですね。一昨日の金曜リバイバル祈祷会の中でですね、今金リバでは聖書人物伝というですね、まあですね、シリーズ化でちょっとやろうとしておりまして、ですね、おとといは第2回目のカインとアベルでありました。皆さんご存知でありましょうですね、アダムとエバの2人の息子カインとアベルが神様に捧げ物を捧げたですね。カインは農作物を捧げたですね。弟のアベルはですね、畜産物ですね、羊を捧げたですね。神様は弟のですね、その羊を喜ばれたんですね。アベルは羊の群れの中から肥えた産毛を持ってきた。主はアベルとその捧げ物に目を留められたですね。これは何か農作物の方が劣っていたかとか、そういうことではありません。まあ畜産物ですね、佐賀牛とか松阪牛とか高い、まあ、農作物のまあ価格的には高いかもしれないけれども、神様はいわゆる捧げ物が高いか安いかというそういうことではないですね。カインは捧げた後にですね、カインは激しく受け合って顔を伏せた。どうして怒るのか、どうして顔を伏せるのか、お前がもしお前が正しいなら顔を上げられるはずではなかったかですね。カインは捧げ物を捧げた後顔を上げることはできなかったですね。ですからどっかで捧げ方がおかしかったということですね。結局お兄さんのカインは弟アベルを殺してしまうという最初の殺人事件が起きてしまうわけであります。ここに私たちがいわゆる何を捧げるかということではなくて、どのように捧げるかですね。皆さんがどのように心から賛美を捧げているかですね、祈りを捧げているか、献金を捧げているかですね。献金でも金額の代償ではありませんですね。イエス様言われました。あのレプトン銅貨2枚を捧げたヤモメ、金持ちはたくさん捧げたけれども、イエス様はあのヤモメの捧げ物が素晴らしい、心から捧げ物を捧げたからですね。私は神様に形ではなく心を捧げていくですね。そうでありますね。旧約聖書で捧げ物を捧げるときに、もちろん羊やヤギとか捧げますけれども、旧約聖書ではっきりと記されています。もしお金がないならば鳩を飼って鳩を捧げてください。もし鳩を飼うお金がなければ小麦粉で大丈夫です。いわゆる羊やヤギじゃなければダメであるかというと、そうではない。あなたが心から誠を持って力を持って主に捧げるならば、主は豊かに祝福してくださる。先日井上久代姉妹のお姉様とお会いする機会がありましたですね。久代姉妹のお姉様は実は武蔵野音楽大学ご出身でありまして、小宮先生がですね、2つ下ですかね、学年でおられたそうでありますですね。で、久代姉妹がこの福岡におられてですね、この福岡神聖教会に導かれてですね、でその後小宮先生は大学卒業した後武蔵野音大でいられた後、まあ両親のおられる宮崎に帰られたんですけれども、お父様のお仕事の関係でですね、福岡に転勤、福岡にですね来られました。で、 伊勢さんのお姉様がじゃあですね自分の妹がいるですねこの教会に神聖教会にですね、どうですかということでもうクリスチャンになっておられましたんですね小宮先生はですねで紹介されたそうでありますねところが小宮先生最初に私の教会に来てですね、非常に驚いてですねもうこの教会には来ませんとつまずいたそうでありますねなぜかというとあまりにも賛美が激しくて拍もおかしくてですねもう楽譜通りに歌ってないですねもうこのような教会には来ないとですねまあそりゃそうかなと思いましたですね、当時全盛期のイーケプ先生がですね夏の聖火を導いて燃える御霊よとかですねいずこにある島々にもとかですねもう拍も減ったけどもなくとにかく主に命をかけて賛美を捧げるですねこんな賛美があるかと思ってですね私も時々長教派の集会に出るとです、ね、来月も超党会というです、ね、集会ありますけれども、そこで、燃えるいずこにある島々にも賛美してますね。いずこにある島々、なんか私が言ったら、ずこと、こっちですね、いずこにある、ね、燃える御霊よ、火を、火をです、こうゆっくりとですね、もうのんびりと、のんびりとじゃないですね、まあ、ゆっくりと賛美をされるですね。でもこれが実は他の教会のノーマルなんですね。うちがちょっとおかしいんですよね。もう激しく賛美をしてですね、それは音大での方が来てもこんな教会で総額なんてしたくないとですね、思うのは当たり前じゃないかなと思うんですよね、うん、でも小宮先生はそれでもじゃあうちの教会つまずいて来なかったのでしょうか。でもそれ結局来られたんですよね。でそれからもう何十年と総額の奉仕をしてくださった。それはいわゆる何か箔がもちろんおかしいかもしれないですね、もう早すぎるかもしれない、しかしその中にある命に触れたですね。それ以上に神様に熱心に賛美を捧げる、熱心に祈りを捧げるですね。皆さん私たちがどのようにして神様に賛美を捧げるか、まさにダビデは裸になって結局もう服がはだけてしまったんですよね。しかしそれでもなおその賛美祈りを神様は喜ばれたということ、もちろん私たちは主に向かって最善最高の奉仕を捧げますですね。先ほどの同派兄弟の賛美も本当に朝から練習してですね、それぞれの何日も前からですね曲を選んで祈って準備をしてくださいました。もちろん聖歌隊の賛美も喜ばれるでしょうですね、バンドの賛美も喜ばれるでしょうですね。それだけではありません。兄弟会の際も姉妹会の際も子供たちの際も朝日ひなたの際も広木愛理、修子ちゃん、照人君の賛美もです、ね、そこには優劣はありませんです、ね、私たちはイエス様が私たちのために十字架にかかって死んでくださった、その救いを心から賛美を下げるです、ね、そのことを主は喜んでくださる。それが真の礼拝者であると聖書は語っているのであります。もちろんですね、正直言ってこの世において皆さん疲れてですね、いや教会は癒しの場所です、もう疲れたからとにかく癒しを求めて来られるかもしれないですね、もちろんそうです。しかしそこにおいても私たちはダビデのように主に賛美を捧げる、もちろんジョン・ウェスレーのように気が済まないけど参加者集会で聖霊を受けることもあります。しかしそこにおいても私たちは主に向かって賛美を捧げるです、ね、それは神様が機械ではないから、人格的なお方であるから、アダムとエヴァを作った時に神の似姿として作った、私たちは父なる神様との対象、交わりの対象として作ってくださったのであります。親は子供がありがとうって言ってくれたらですね、もう本当にですね、まあ、それだけで嬉しいです、ね、疲れも吹き飛んでしまう。私たちは神様の子供であります。主は私たちの心からの賛美、礼拝を喜んでくださるのであります。私たちとよく交わりするハンソン教会はですね、本当に賛美が素晴らしいですね。で、その賛美チームを組むにあたっては、賛美チームのオーディションがありますですね。選抜ですね。いわゆる誰もが歌えるわけではないですね。しかしそのオーディションは単に歌がうまいとか、そういうことで選んでいるわけではありません。それは賛美に奉仕をする、献身する人を選んでいるんですね。上手い下手というよりも本当に心から教会に献身するか神様に献身しているかですね。それこそが本心の礼拝者だからであります。そしてその人を神様は豊かに 祝福してくださる。神様が本当にダビデを祝福したようにですね。モーセの実会でも神様は言われました。私は主、あなたの神、私は熱情の神である。人格的な神様です。私を否う者には父祖の罪を子孫に三代四代でも、四代までも問うが、私を愛し私の戒めを守る者には幾千代にも及ぶ慈しみを与えるであろう。私を愛し主を賛美するなら、私にあなたには私を置いて他に神があってはならないです、ね、神を礼拝する者には幾千代にも及ぶ祝福を与えるであろう。私たちが本当に真に心から主に賛美を捧げるならばです、ね、礼拝を捧げるならばです、ね、ですから私たちは何としてもこの主の日の礼拝、命がけで守り、心からの賛美を捧げていく。あの四世中央教会の谷木先生のユン・ソクジョン先生が、あの軍隊の中にあっても、とにかく日曜日は神様を礼拝する時間だ、主に賛美を捧げる時間だですね。軍隊の上官からですね、教会に行くなと言われても、それでも命を懸けて主に礼拝を捧げた。それにたくさんの祝福、それゆえにたくさんの祝福を受けられたのであります。私を愛し私の戒めを守る者には幾千代にも及ぶ慈しみを与えるであろう。皆様ぜひこの1年間です、ね、本当に主の日を聖別してです、ね、しかも普通に礼拝に参加するのではない、それぞれの場所において犠牲を捧げていくです、ね、まあ、今日の献花もあります、本当に素晴らしい、まあ、それぞれの聖餐式の準備もあったでしょう。本当に皆さんいろんな犠牲を捧げてです、ね、礼拝を捧げておられます、ね、もちろん参加するだけでもです、ね、もちろん礼拝に疲れてですね、やっとさ来ましたという方は、もちろんそれで尊い犠牲ではありますけれどもです、ね、皆さんお一人とにおいてですね、本当に神様に賛美をさせていく、まさにダビデのような真の礼拝者になっていただきたいと心から願うのであります。2番目に、真の礼拝者とはどのような人でありましょうかですね。まあ、ダビデは神の箱を迎えに行ったんですけれどもですね、16章のですね、37節で、ダビデはそこに主の契約の箱の前にアサフとその兄弟たちを残し、日ごとの定めの通り絶えずその箱に奉仕させたと記されております。日ごとの定めの通り絶えずその箱に奉仕させたですね。これは礼拝というものが一日限りのものではないということですね。ここに私たちが礼拝者というものがですね、毎日礼拝を捧げていくですね。心から本当に主を賛美することももちろん礼拝者でありますけれども、真の礼拝者というものはですね、いわゆる週に1回ではないですね。毎日が礼拝である。 24/7 という言葉があります。24時間365日神様に賛美を捧げる。ダビデは詩篇23編で言いました。私は主の家に宿り、そこに生涯とどまるであろう。主の上に生涯そこにとどまる。そこでもう毎日礼拝を捧げるですね。真の礼拝者とはですね、まあ、日曜日来てですね、礼拝を捧げて、はい、それで終わりですということではありませんですね。16章の37節にあります通り、日ごとの定めの通り絶えずその箱に奉仕をさせた。ダビデにとっての礼拝とは毎日のことでありました。40節、16章40節、それは朝夕絶えず焼き尽くす捧げ物の祭壇の上で焼き尽くす捧げ物を捧げ、主がイスラエルに定められた律法に記されていることをことごとく守るためであった。礼拝とは、今日日曜日礼拝来て、はいですね、礼拝捧げました、終わりました、はい、じゃあさようなら、また来週会いましょうですね。もちろんこの主の日の礼拝も礼拝でありますけれども、朝夕毎日主に礼拝を捧げなさい。それはまさにダビデの礼拝制であり、また祭司にそのようにさせたのであります。そして私たちはですね、旧約で祭司はですね、そのように毎日礼拝を捧げておりますけれども、私たちも祭司であるとペテロは言っています。あなた方自身も生きた石として用いられ、霊的な家に作り上げれるようにしなさい。そして聖なる祭司となって神に喜ばれる霊的な生贄をイエス・キリストを通して神に捧げなさい。あなた方は聖なる、皆さん、ここにおられる皆さんは祭司であります。ですね、 特にバプテストは万人祭司というふうに言うんですけれどもですね、皆さんお一人祭司、しかしあなた方は選ばれた民、王の系統祭司、聖なる国民、神のものとなった民です。ですね、今日のですね、まさに歴代史上の16章 で、 です、ね、日ごとの定めの通り絶えずその箱に奉仕させたです、ね、朝夕絶えず祭壇に捧げ物を捧げたです、ね、皆さんお一人一人は祭司であります。祭司はです、ね、日曜日礼拝を捧げてです、ね、それで終わりではありませんですね。捧げ物は毎日捧げなければならないと聖書に記されております。出エジプト記29章の38節から、日ごとの捧げ物ですね、祭壇に捧げるべきものは次の通りである。毎日絶やすことなく一切のお羊2匹を朝に1匹、夕暮れに他の1匹を捧げるですね。朝に夕にですね、これは世にわたって臨在の幕への入り口で主に捧げるべき日ごとの焼き尽くす捧げ物であるですね。ダビデのような真の礼拝者とはどういった人でありましょうか。それは心からの主に賛美を捧げる人のことでありですね、いわゆる週に1回礼拝者、それが本当の礼拝者ではありません。真の礼拝者は毎日礼拝を捧げる人のことですね。出エジプト記によるならば、祭壇に毎日犠牲を振る、朝に夕に捧げ物を捧げなさいですね。また出エジプト記30章ですね、犠牲を捧げ物、またそれとは別に香を焚く祭壇、香を焚きなさい、これは聖徒の祈りと新約聖書に記されていますけれども、アロンは祭壇で香を焚く、すなわち毎朝灯火を整えるとき、また夕暮れに灯火を灯すときに香を焚き、夕にわたって主の御前に香りの捧げ物を絶やさぬようにするです、ね、いわゆるその幕屋にはですね、いわゆる犠牲を捧げる悔い改めとか感謝の捧げ物を捧げるものと別に香を焚く祭壇がありま す、 です、ね、これはまさに聖徒の祈りでありますね。こちらはまあ悔い改め感謝でありましょう。こちらはもう聖徒の祈りですね。それを毎朝毎夕ですね、毎朝灯火を整えて、また夕暮れに灯火を灯しなさいですね。またそれとは別に常夜灯を置いて夜に毎日火を灯すですね。私の教会は毎朝総天祈祷会が捧げられております。また水曜祈祷会、また金曜リバイバル祈祷会、また婦人会ですね、またあですね、今月はですね、21日の祈りも捧げられま す、 です、ね、まさに朝に夕にこの教会は礼拝が捧げられている。これがまさに真の礼拝者の姿でありますね。ダビデは毎日捧げ物を捧げるように命令したわけであります。私の教会は春と夏と秋に40日間ですね、の夜の祈り会があります、ね、また冬もこのようにです、ね、21日間の祈りが準備されております、まあ、それ以外にもです、ね、その水曜とか金曜とか考えたらもう1年間のです、ね、もう3分の2以上はこの教会はです、ね、朝に夕に礼拝を捧げています。こんな教会多分ないと思います、ね、韓国に行けばありますけども日本ではないと思いま す、 です、ね、しかしそれが真の礼拝者の姿であると聖書は語っているわけであります。そしてそのことを通して神様は私たちを祝福してくださる、皆さんお一人一人を祝福してくださる。いわゆるサンデークリスチャンではなく、毎日主に礼拝を捧げる。クリスマスの時にイエス様に出会ったのは羊飼いと羊博士でありましたけれども、それ以外にも老言者シメオンとアンナもイエス様に会いました。老言者アンナはどんな人でありましたでしょうかです、ね、若い時嫁いでから7年間夫と共に暮らしたが夫に死に別れ84歳になっていたです、ね、若い時結婚して7年間夫婦生活をしていたけれどももう夫が先に死んでしまったというもう本当にまあ寂しいです、ね、そういった人生でありましたけれどもしかし84歳になっても彼女は神殿を離れず断食したり祈ったりして夜も昼も神に仕えていた。預言者でありますけれども、いわゆる祭司ではありませんね。しかしそれでも朝に夕に神殿に行って礼拝を捧げていた、祭司の務めをしていた。その時近づいてきて神を賛美しエルサレムの救いを待ち望んでいる人々に幼子のことを話した。イエス様とお出会いすることができた。 私たちが朝に夕に神様に祭壇を築いて礼拝を捧げていくです、ね、そのものを主は豊かに祝福してくださる。それこそがまさに真の礼拝者であると今日の聖書の主は語っております。あのアウグスティヌスのハーモニカが自分の息子の救いのために何とかして朝という、ね、日に2回神殿に行ってです、ね、祈って祈って祈ってひっくり返すことができたです、ね、それこそ日本ではなかなかこういう教会ありませんけれどもです、ね、去年です、ね、聖霊10万ツアーで韓国聖霊10万ツアーで行きました四世中教会、もう本当に祈りの教会なんですね。もう朝に言うに毎日もう365日朝に言うに本当にまさにですね、もう聖書的な教会でありますね。しかも去年行った時もまた私が行く時にはいつもですね、午前10時から12時までですね、昼の2時間午前の2時間コンサニムを中心とした300名の祈りです、ね、もうとにかく祈って祈って祈って主礼拝を捧げ礼拝を捧げ、もうそこから命があふれていったです、ね、それようにして神様は四世中央教会を祝福されたです、ね、神様は人格的なお方であります。我々たちが本当にダビデのように心から賛美を捧げるものを、また日々日々主に礼拝を捧げる祭壇を築くものを主は豊かに祝福してくださる。ダビデのような信仰生涯を歩む皆様お一人になれますように心からお祈りするものであります。本当に教会の教会員でありです、ね、まあ、外交官としてもですね、活躍をされたムン・ボンジュ先生ですね、ソウル大学の外交学科を卒業、もう超エリートでありますけれどもですね、いわゆるまあ韓国の表現で言えばまあ母体クリスチャンという、まあ、小さい頃からのクリスチャンですね、いわゆるサンデークリスチャン、まあ、日曜日だけは教会に行っていたけれども、もうそれ以外はもうですね、もうお酒を飲んで遊び回ってですね、もう礼拝の前にもですね、お酒の匂いを嗅ぐわせてですね、私の体の水分という水分はすべてアルコールに変わったのではないかと錯覚するほど、少しでも体を動かすと酒の匂いが鼻をついたですね。もうそのようにしてですね、それでも日曜日ですね、教会に行ったある時ですね、奥さんからもう口を塞がれてですね、もうそんな臭いですね、口で賛美をするなと、ね、パーンと叩かれてですね、それで目が覚めたんですね。それはもうイエス様のですね、ね、もう戒めだと思ったんですね。もうお酒を飲んでまたタバコを吸っていたんですね。会社に出社すればすぐにコーヒーを飲みタバコを加えふかしていた。そして夜遅く酔っ払って家に帰る瞬間までタバコを口から離さず暮らしていた。一日に 4,5 箱は吸っていた。すごいですね、並大抵のヘビースモーカーではなかった。一緒に働いていた職員たちもたちからは私がタバコの箱のように見えて煙が目に染むから近くに行くものも嫌だと言われるほどであった。ところがそのタバコを断つことを心に決め、ゴミ箱に未練なく投げ捨てたのである。他の人には大したことのないように思われても、私には天地がひっくり返るような重大な出来事であった。そうでしょうね。それまで散々お酒飲んでタバコを吸っていた人がポーンとですね、でそれをですね、不思議なことにですね、ところが不思議なことにジュネーブに来てからはタバコを吸いたいと思わなくなったですね。で、で彼はですね、もともとすごいエリートでですね、まあ、最終的にはもうエリート街道を登ってですね、まあ、最終的にはですね、アメリカのですね、中米、大使として韓国大使として行く予定であったんですね。ところが神様はそれを拒否してですね、まあ、それまでのもう自堕落な生活でありますからですね、スイスのジュネーブ、まあ、まあそれでもすごいんですけれどもですね、そこに導かれたんですね。そこで悔い改めに導かれて、それから彼はですね、祈りの生活に励むようになりました。でそれからはですね、いわゆる普通のクリスチャンではなく毎日礼拝する。しかもムンボンジュ先生はもう蒼天をに命をかけるですね。誠実の昼の礼拝は小礼拝、実はこれは小礼拝であり、蒼天祈祷会が大礼拝である、ある牧師の宣伝文句だですね。まさに私が聖地礼拝が大礼拝であるという錯覚の中で42年を生きてきたからだ。私は本当に聖地の大礼拝だけを捧げれば良いと思っていたですね。ところが恵みを受けてからはそのような考えがどれほど錯覚であったかは分かった。このように大錯覚の被害者として私はこの宣伝文句を掲げてまいり、礼拝が小礼拝であり蒼天祈祷が大礼拝ですよと、サンデークリスチャン族の繁殖を 妨げる大きな任務があると思う、まあ、つまり毎日が主に対する礼拝の日であるとですね。ダビデが毎日礼拝を捧げるように導いたようにですね、私は聖地礼拝を捧げながら毎日日曜日は行っていたけれども堕落した人生を生きてきた、これまでの42年間の私の人生がその証拠だですね。これからは毎日ですね、全生活で霊と誠によって礼拝を捧げる成熟した信仰の人が捧げる蒼天祈祷会こそが大礼拝なのであるですね。このようにして私たちは祝福を受けるのであるですね。蒼天に出て神様に霊と誠で礼拝を捧げれば毎日感激の涙を流すにはいられない。聖書が じっとりと濡れないわけにはいかない。そのようにして一日を始めると世の中を見る目が変わってくる。日々神様の御前に浸って聖霊とともに一日を始めれば顔が輝いてくる。世の中に輝かないものはない。私を苦しめる上司の顔を見ても顔をしかめずに笑うことができる。朝起きてすぐにニュースを見て新聞を読んでこの世のものでいっぱいに満たして始める人生とはものすごく違うのである。何よりも最初に礼拝をしてですね、それが祝福された一日、そして生涯になってくるのであるということに目覚めて、それから本当に祝福された生涯が生まれたですね。まあこれは面白いんですけどね、でもですね、蒼天に行っても恵まれませんとかですね、言う人もいるですね。まあ牧師のメッセージがちょっとつまらない時もあるとですね。でももちろん牧師のメッセージも大事だけれども、蒼天とはイエス様に出会う時であるですね。神様は私たちに願っておられることは蒼天にイエス様に会うことにある。聖霊が主体となって聖霊の感動と恵みとで捧げる礼拝が霊と誠で捧げる礼拝なのだ。そのような意味から蒼天に起きて威厳で祈ることこそ霊と誠で捧げる礼拝だと言えよう。礼拝とは週に1回のものではない。どんなに忙しくても文法寺先生はまさに外交官でも本当にもうですね、一番忙しい仕事ではないでしょうかですね。その中にあっても毎朝5時からの蒼天を守り続け神様の祝福を受けたですね。私の民は十字架の民、御言葉の民、祈りの民、世界伝道の民であります。祈りの民、そして何よりもこの日本において祈りの宮を回復していかなければならないですね。そこにおいて祝福を受けていかなければならないですね。今年は元旦からですね、3日連続で3集会がありました。本当に今年の正月はいつも以上にですね、まあハードというか、まあ恵みでありました。水曜日蒼天祈祷会があり、水曜日の元旦礼拝があり、まあ、水曜日の夜の祈祷会がありました。木曜日も蒼天祈祷会があり、姉妹会の祈祷会があり、アシュラムの聖会がありました。金曜日3日も蒼天祈祷会があり、アシュラム聖会があり、金曜リバイバル祈祷会がありました。正月三が日、3回の集会、計9回の集会が教会で礼拝が営まれた。でも神様はこの教会を選んで、真の礼拝者として、礼拝する教会として選んでくださった。そこによって神様は豊かに祝福してくださる。あのダニエルが礼拝を禁止されても日に3度、1日に3度エルサレム神殿に向かって命をかけて礼拝を捧げた。もうそれはまさに命がけであります。もうそれをしたら死なない、投げ込まれるわけであります。それでもダニエルは王様が礼拝してはいけないと法律で決められても、1日に3回忠実に神様に賛美を捧げた。それに死の口から守られる。その後ダニエルはさらに王様に用いられるものへと変えられていった。私たちはどのような状況にあったとしても毎日主に礼拝を捧げていく、朝に夕に犠牲を捧げていく、そのことを通して祝福を受けていく。ダニエルのような、ダビデのような祝福を受けた人生になっていただきと皆様心から願うのであります。私も年末本当に、ですね、忙しい中で、ですね、ちょっと落ち込むことがありましたですね。あえて金利場とか言いませんでしたけれども、年末の忙しい中ですね、本当に、年末でも交通渋滞してですね、まあ車、まあ、年末の挨拶もありでしょうね、もう車が多かったんですね。で、私は本当にですね、もうある教会の用事でですね、出かけておりましたですね。ああもう忙しい、もうちょっとですね、と思いながらですね、ちょっと気持ちが焦って運転をしておりました。でちょっとですね、こう右に曲がって細い道、路地に入るところがありました。あ、こっちから行ければ早いなと思ってですね、パッと入りました。そしたらう うーってなって、なんかもう警察も年末大変やねと思いながらですね、してますので、前の車止まったやつは前の白いボクシー止まってください、俺かいと思ってですね、何も悪いことしてないよと思ってね、なんすかって言ったらですね、別にあそこ進入禁止じゃないですよ、一方通行でありませんよ、はい、そうなんですけど、あそこ入る時の右折が禁止でしたとかですね、みたいなですね。後から調べたら本当にもう見えないところですよ、もうこっち渋滞2車線で渋滞しておりましてですね、こっち側にまあそういう低いところにあったからまあいいわけですけどね、ですね、まあ後から見たら確かにあるなと思いましたけれども、なんで神様のために一生懸命やってるの、年末にこんなですね7000円罰金7000円とポイント2点減点と思って、せっかくまたゴールドからですねあれになっちゃうけども、本当に年末本当に落ち込みました、はぁと思ってですね。でも神様はそんな私の本当に愚かな、まあやってはいけませんけどね、そういうことはね、愚かな私をご存知であり、そこからさらなる恵みをですね本当に与えてくださいましたですね。それだけではありません。私前もですね 2,3 年前ですね、もう言っちゃいますけど、ちょっとですね、今私がしているメガネですけれども、前のメガネはボロボロでした。もう本当に、でそれでちょっと買わないかなと思ってですね、ある某ララポートというですねそのところに行って、メガネ屋さんでですね、メガネ屋さん行きました。ただもうですね、もうフレーム代のみで8000円でですね、まあ無料、あとは無料ですが感じですね。でそれでですね、じゃあ8000円ならもう2つ作ろうかなと思って2つ作ってですね、でなんかこうレンズを作ってですね、まあ、やったらで気がついたらですね、料金を払う時になったので3万円ですよ、ね、ちょっと待ってよ、だってフレームだけで8000円だから2つで1万6000円じゃないですかって、実はこれレンズがいいレンズで、これはなんとか、いやそんなこと聞いてないよですね、いやでもちょっと作ってしまいましたとかですね、とですね、ドーンと落ち込みました。もうなんでやねんってですね、もう私はララポートでこうソファーが2階のソファーのところですね落ち込んで、あ神様なんでこんなこと起こるんですかですね。でもその日のうちに神様は本当に私のことをご存知でですね、本当にですね、それはもう毎朝5時から祈ってますからね、本当にその日のうちにですね祝福を与えて、まあそれを上回るですね恵みを与えてくださいました。あ神様は生きておられるんだなですね。神様は人格的なお方であります。聖書は語っています。主は世界中至るところを見渡され、ご自分と心を一つにするものを力づけようとしておられる。神様は真の礼拝者を求めておられる。私は真に心から主に賛美を捧げるならば、世界中至るところを見渡され、ご自分と心を一つにするものを力づけようとしている。さらなる大いなる恵みを、私もその、いろいろありましたけれども、それ以上の恵みをですね、その日のうちに神様は与えてくださった奇跡を体験する、まさにダニエルのように、死の口から守られて、祝福を与えてくださる、もう今日のダビデはまさに裸踊りをするですね、ちょっと傍から見たら気違いのように、なんでそんな踊りをするんですか、喜び踊るダビデを見て、心のうちに蔑んだ、しかしそのミカルは本当に悲しい人生を歩んでしまった、一方のダビデは祝福を受けていった。皆様お一人お一人がこの1年間どのような礼拝者として歩まれるのかですね、真の礼拝者としてですね、裸になる必要はありませんけれども、本当に心から主に賛美を捧げる皆様、主に奉仕を捧げる皆様ですね、日々主を礼拝する皆様となってダビデの祝福に預かれますように、この1年間の祝福を心からお祈りいたします。一言お祈りいたします。ハレルヤ、天のお父様、主の皆を賛美いたします。本当に主よ、あなたは生きておられる方であります。本当に私たちはダビデのように主に賛美を捧げることができますように、主は世界中至るところを見渡され、ご自分と心を一つにするものを近づけようとしておられる。どうかどうか私たちが真の礼拝者となることができますように、ダビデのように心から賛美を捧げ、そして日々日ごとの定めの通り絶えずその箱に奉仕をさせた祭司として日々の務めを果たしていくことができますように、主をお願いいたします。どうか今年1年間が私たちの家族にとって勝利の年になることができますように、この教会にとって勝利の年になることが なるように祈願して、尊き主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。